どうも、おはこんばんにちは、青です。2022年4月13日の青色恋日記始めていきたいというふうに思います。はい、ということで今回も青色恋日記始めていきたいと思いますが、今回やったきっかけというところはですね、ついさっき仕事中に自分の過去の放送を聞き返してたんですね。そしたら、なんか懐かしいなって思って、と同時に第1回から第3、4回くらいまで聞いてたんですけど、あの時こういうことを思ってたななんて思い返して、なんか今思い返すと本当にやっぱり声を溜めておくっていうのはすごく価値のあることだななんていうふうに思いながら、一方で恥ずかしいこと言ってるなって思いながらね、聞き返していたんですけども、それを聞き返した中でね、いくつかの話をしていたので、なんかそれについてちょっと今一度取り上げるっていうこと、形を取りたいなと思ったところです。今回話をしました。で、第1回では自己紹介をして、あの時の声意外とちゃんとしてたなって思ったりね、しておりますけど、で第2回くらいで親友の定義について話をしたりしていましたね。いや、今聞き返しても色褪せない、自分の中での軸みたいのがあの時からあったんだなぁなんていう風に改めてこう噛み締めながら聞いていたりね、適当なタイトルをつけていた第3回とかも青のモヤモヤ回ってことで話をしたりしていたんですけど、それまでの話意外と面白かった？あ、違うか、それは第2回か。でもね、結構言ってることはなんか今も変わらないなぁなんて思ってね、聞いていました。僕が常々、ね、目いっぱい手を広げて、その中で手の届く範囲の人たちを大切にするっていうことが、あの時からも2年前でしたけど、2年前の6月のあの時からもちゃんとこう自分の中での大切が変わってないんだななんていうふうに思って、改めてこう大事だななんて思ったところなんですけれども、今回はそれについてこう改めて掘り下げるというか見直したいななんて思ってね、取り上げました。まず親友の定義なんですけど、さらっとでも確かなこととして、改めてこう言葉に残しておきたいなと思ったのは、友人とか、友達っていうのはやっぱりどこか生ものみたいなところがあって、関係を放っておくとやっぱり腐っていくものではあるなっていうのはやっぱり思いますね。今はあの時親友だと思っていた人たちが親友じゃなくなったっていう方も違うとは思うんですけど、僕が大切にしたいなと思って手を伸ばしていた人が自分がなんだろうな、その距離感、別になんか喧嘩したわけでもなんでもないんですけど、なんか自分がこう求めていすぎたのか、向こうのこの友達っていう感じの距離感がちょっと合わなくなっちゃったりとかして、何かあったら連絡してねって、それ以上しつこくは言わなかったんですけど、離れていってしまった後輩の親友だと思ってたやつとか、一方で、これを機にこの期間、この2年間期間に、自分の中でこう親友と呼びたいななんていう人も増えてきたりしておりますけどね。でもやっぱり改めてその関係を保つっていう意味で、やっぱりその友達っていうのは生物みたいな腐りやすいものなんだななんていうのは、感じますねっていうところですね。で、 この目いっぱい手を広げて、その中で手の届く範囲の人たちを大切にするっていうのは、まあ僕が去年まああることをきっかけにというか、まあすごく思うようになったことで、なんかその去年のそのある時を節目に余計に思うようになったことで、あの時からなんだろうな、2年前の時にレコーディングした言葉からもっともっと重みを増してね、自分のかけがえのない言葉としてできてるなぁなんていうふうに思ったんですけど、まあ、どう頑張ってもやっぱりその手を伸ばしてもこう掴んでくれない人ってやっぱいるんですよね。でまあそういう人たちを責めるあれではなくって、まあ、そういう人はまあ手の届かない人なので、まあ、他の人に任せるだったりねすればいいんじゃないかななんていうのはやっぱり常々思っていることで、他の人を介して大切にできてればまあそれで OK なんじゃないかなっていうようなことを思うようになりましたね。うん、でまあ例えばこれをじゃあ自分の子供とかに伝える、あるいはまあ子供じゃなくたってこう小さい子に、僕が先生だったとしてその小学生にどうやって伝えるかなって思った時に、例えばね、5メートルくらい、いやもっと先でもいいですよ、でもその自分が思いっきり手をまず目いっぱい広げてみましょうって言います、僕は。でじゃあ隣の席の人と手をつないでください、あるいは隣の席の人に自分が触らずにその人をこっちまで引き寄せてくださいって言ったら、みんなどうするかなっていうのをちょっと見てみたいなと思って、要は思いっきり目をひっつーって手を広げても絶対届かないんですよ。で声は届くんだけどその人に聞いてとは言っちゃダメなのねって言った時に、どうすればその人が近くに来てくれるか、その人にはその来てほしい人には声をかけちゃダメ、あるいは声をかけてもいいんだけど届かない設定ね。そしたらどうやってみんなその人を自分の近くに近づけるかなって言ったら、自分の隣にいる人とか自分が思いっきり手を伸ばして届く人に声をかけてその子を呼んでもらうんですよね。絶対に触んないと声かけられないっていうルールだとしたらね、動いちゃダメだよ、一切動いちゃダメでって言った時に、そしたら自分の隣の人に声をかけてもらって、その隣の人が隣の人にトントンって肩叩いてもらって声をかけてもらって、それで呼べばいいんですよね、来てって言ってたよ、そしたら初めて伝言がつながるからね。だから自分が思いっきり手を伸ばして届かなくてもいいんですよ、別に。とにかくまずはその人に声をかけるんなら、その人を大切にしたいと思うなら、まずは自分の手の届く範囲のところから考えてみるってすごく大事なことなんですよね。他にも例えばね、遠くにボールが置いてありますと、このボールを取るためにどうすればいいかね。で自分の身の周りには長い木の棒とか長いシャベルとかもありますと、うん、で言ったら手が届かないんだから長いシャベル使って取ればいいし、長い棒を使ってボールを届く範囲のところで取ればいいわけですよね。だから自分のまず身の回りにある道具だったり人っていうのをまず大切にして、そこからじゃあ遠くの人に声をかける、遠くの人を近づけるためにはどうするかっていうのを考えた方が、まあ、いいなって思うし疲れないなって思うんですよね。うん、頑張りすぎなくて済むんじゃない、その 自分が自分の目に止まらない人のことを考えすぎちゃうと疲れてくると思うので、まずは手の届く範囲の人たちから大切にする、あるいは手の届く範囲のものから大切にするということを考えると苦しくないんじゃないかなというふうには、去年のある事件以降思うようになりました。というか、手を伸ばしても届かない人のことはしょうがないというかね、まずは自分の手の届く範囲の人を大切にするっていうことができてないとそれすらおろそかになっちゃうから、だからまあそれをすごく大切にしたいなって思うようになりましたね。さてここからは今年の8月に、公開の映画ワンピースレッドにちなんで、今回はですね、僕の大好きなワンピースの男性キャラクターを10名、選んできましたので、そちらの方について紹介したいというふうに思います。はい、やってきました。僕の、唯一の生きがいといいますか、これが終わってしまったら僕の生きてる意味は 50% くらいないんじゃないかなとすら、思っておりますけれども、そのぐらいワンピースを愛してるこの僕が、マニアではないんですけど、大好きなキャラクターをね、3選と言いたかったんですが、上げてるうちにこれは10選は必要やっていうことになりまして、今回、10選、ワンピースの男性キャラクターのみに絞って、お届けしたらできたらいいなというふうに思っております。はい、ということでね、早速ね、ガンガンいきたいと思いますよ。これ時間なくなっちゃうんじゃないかなと思っているのにね、ガンガンといきたいと思いますけれども、まずはなんといってもこのワンピースレッドの、メインキャラクターというか、キーマンですかね、シャンクス。主人公のルフィも大好きなんですけども、ここでもう2つのキャラクターを今言っちゃいましたけどね、このキャラクターはもう言うまでもないといった形でしょうか。ルフィは最近漫画でも激アツになってきて、余計に好きになったところはあるんですけど、やっぱりね、シャンクスもね、かっこいいんですよ。もうこれ語り出すとキリがないのでね、またなんか改めた時でもいいのかなと思うんですけど、なかなか改めた時はいつもやらないのでね、申し訳ないんですが、いやーもうかっこいいんですよね、シャンクスの一番最初の海の時もそうですけども、いやー頂上戦争の時もそうですし、もうね、ことあるごとにやっぱルフィの背中を押してくれるというかね、師匠ですね、ルフィにとっての。もう一人の師匠かな。レイリーとかもいるのでね、なんとも言えないんですけども。いや、本当にね、シャンクスはかけがえのない存在で、そのシャンクスが今回の映画に出てくるということで、ワンピースファンとしてもね、これ以上にないくらいの熱狂でドキドキしておりますよ。いやー、今まで小田栄一郎さんもね、たくさんのイケオジを出してきたんですけど、イケオジが主人公の映画をね、出してきたんですけど、どこか、物足りないとこもちらほらあったりとしていましたが、今回は女性キャラクターの歌というね、ワンピースの海賊の一人ですか、出てきまして、それがシャンクスという何人かしらの関係を持っているということでね、よく特報も公開されたので、楽しみなんですけども、いやーこれ話してるとね、10名話してる間にもう終わっちゃうんじゃないかと思いますが、はいノーカットでねやってるので、こういう間もね、カットするつもりはないんですが、次にですね、好きなキャラクターということで、この映画の関連で言うとね、僕はね、ちょっとマイナーなんですが、ゼファー先生というね、ワンピースフィルム Z っていうところに出てきたゼファー先生っていう先生がいまして、このおっさんもイケオジなんですよ。はい、もうイケオジ大好きなんでね、イケオジばっかこうセレクション今してますけども、 あの Z 先生もね、もともとね海軍でね大将も務めてたんですよ。今戦国っていうね、まあ、知ってる方もいるかわかんないんですけども、もともと戦国っていうね、元帥だったんですけども、まあ、あの大将だったんですよ。で今は杯になってるんですけどね、まあ、そんなことを置いといて、その前の前の前が、まあ、ゼファー先生だったわけですよね。で、まあ、能力者でもなく、まあ、立派な、海軍だったんですけどね、まあ、あることをきっかけにちょっとグレてっちゃうんですけど、まあ、このゼファーがね、まあ、男としてかっこいいっていうねところでもチョイスしました。このピッチだと終わんないのでガンガン言いますね。はい、次、イケオジでどんどん攻めていくとすると、僕はね、海軍だと一将が好きなんですね。あの紫色の藤虎なんて呼ばれていますけども、まあ、彼のね、海賊を思いやる気持ちみたいなところもね、海軍にしては珍しくあったりしてね、まあ、そういうところが僕は痺れますね。目が見えないんですけども、彼は何かの決め事にはいつもサイコロを使って、まあ動いたりするんですよ。で、まあサイコロの目が1が2回出た場合のみ、ルフィたちを見送るけども、それ以外だったらルフィたち捕まえに行くぞっていうようなね、まあドレスローザ編ですけどね、分かる人には分かるっていうところですけど、まあそんなこんなでね、ルフィをまあ、ある意味一目置いているような存在でしてね、悪は悪で、その肩書きにとらわれない生き方をしているっていうところでものすごくしびれる男です。はい、次、おっさんで言うと僕はですね、青生地も大好きなんですよ。これはね、僕はトップ3に入れてもいいんじゃないかなとすら思っているね、まあ、男青生地ですけどね、まあ、彼はかっこいい。なんて言ってもね、僕はね、能力も好きなんですよ。冷え冷えの身っていう能力なんですけどね、アイスエイジなんて言っちゃったりしてね、もうすべてを凍らせるっていうね能力でね、いやー、まあ、彼もね、海軍っていう、まあ海賊にとっては一瞬敵のように見える存在なんですけども、彼にはね、だらけ切った正義っていうものがあってね、まあ、このだらけ切った正義っていうのが、まあ、彼なりの正義の中がありまして、正義感が、いいんですよ。ね、リーダーなんだろうな、こういうリーダー一人いてほしいなっていうね、なんかこう別に熱血でもなくてなんだけども、どっか自分の中に芯があって、だから一瞬だらけ切ってるように見えるんだけども、いいやつなんですよ、青生地もね。まあ、そんなところでもワンピースには憎めないキャラクターばっかりでしてね、この場外にはあるんですけども、僕はね、黒ひげも結構好きなんですよ。彼はいろいろ悪いことやってて、海賊代表みたいなキャラクターなんですけど、まあ、その中でも、まあ、彼なりのやっぱ正義感があって、なんかいいこと言うんですよね。人の夢は終わらねえとか、なんかいちいちいいこと言うんですよ。彼はなんかそういう意味では、僕は多分悪なんですけど憎めないんですよね。っていうね、まあ余談になりましたけど、続いてはまあおっさんでいくとね、そうですね、まあバギーなんかもね、僕はおっさんですけど、彼はね海賊なんですよ。雑魚いんですけどね。雑魚いんだけど、嘘張ったりが、なんならウソップより僕は嘘張ったり上手なんじゃないかなとすら思うくらい、張ったりだけで海賊の世界を生き忍んでるようなキャラクターでしたね。でもね、もう財宝に目がなくて赤っ鼻なんですけど、赤っ鼻っていうとね、バギーに怒られるんですけど、本当にね、なんていうのかな、海賊の鏡じゃないかな。弱いんだけど、僕はね大好きなんですよ。こいつがいないとワンピース最初は面白くなかったんじゃないかな、なんてくらい思うね、もうかけがえのない存在ですね、彼は。はい、 でですね、ここからちょっと一個マニアックなのいいですか、シャンクスの一味のベン・ベックマンですね。はい、このベン・ベックマンっていうのがもう名前もかっこいいでしょ。あの何の能力かも全く分かんないんですけど、とりあえず銃持ってて、一番しびれたのはやっぱり頂上戦争の時にキザルが調子乗ろうとしたところをそれ以上動くなみたいな感じでね、ピストル向けるシーンがあって、キザルもベン・ベックマンみたいなことね言ってね、あのシーンがもうすごく好きで、もうねかっこいいんですよ。なんでこいつかっこいいんだかよくわかんないんですけど、まあ副キャプテンで、なんかやっぱ多くを語らない武士みたいなやつ僕めちゃくちゃ好きでですね、まあそんなことで言うと代表はねやっぱりゾロですね。いやもうゾロはまあ皆さんも知ってると思いますけど、もうルフィの副キャプテンで、もうワンピース知らない人でも知ってるんじゃないかな。まあ、チョッパーもね有名ですけど、まあ、ゾロは本当に話してもキリがないくらい、めちゃくちゃかっこいいんですけど、まあ僕はね彼のね名言いろいろありますけど、背中の傷は剣士の恥だとかねありますけど、一番好きな名言はここで死んだらそこまでの男って言ってね、バーソルミュークマと戦う時のね、ルフィをかばって戦うシーンなんですけどね、そこが本当に好きでですね、なんか覚悟が違うんすよね。僕もだからね、本当にワンピースのトップ3で好きなキャラクターはやっぱりゾロ入ってくるなーなんて思ってますよ。いやーもう男の中の男の中の男ですね、の中の男くらい。空想科学読本っていうものがありましてね、まあ調べていただければわかるんですけど、そこでもね、ゾロはね刀をねめちゃ口に加えるんですけどね、刀を加えて相手を切るってね、ものすごく歯の力が必要でね、なんならゾロは刀で戦うよりも噛みついた方が強いみたいなねエピソードもありましたけどもまあそんなゾロですよ。本当に好きなんですね。さて、早いピッチで話してきたので残り2人です。こっからは、まあマイナーなものと有名なものとということなんですけども、1人はボン・クレイですね。彼のオカマなんですけど、まあ、ミスター2とも呼ばれていて、まあオカマなんですよ本当になんだけども、彼もねまたね男なんですよ。まあ、女って言ってほしいかもわかんないけどね、男なんですよ彼も。インペルダウン編ね、やっぱり思い浮かぶのはインペルダウン編ですよ彼の。まあ人情みたいなやっぱ好きなんですよね僕ね、なんでね、まあ、本当に、まあ、彼がどんな思いでルフィを助けたのかっていうところとかね、それはもう見てもらえればわかりますよこれは。で最後にね、僕がね押したいのはね、これね皆さん忘れている方もいらっしゃるかと思います、三次編で出てきました銀ですね。いや彼はかっこいいんですよ。敵なんですよ、明らかに敵だったんですけど、めちゃくちゃお腹が空いてて、まあそんなお腹が空いてた三次にご飯を分け与えてもらってね、で、まあ、敵なんだけど最後サンジを殺せる立場にいたんだけど、こいつは殺せねえって言ってね、海軍、まあ、銀のボスですよ、まあ、悪の海賊なんですけど、まあそいつに逆らってサンジを殺せないって言ったっていうね。いやあのシーンはねいつ見ても痺れますよね。やっぱり人としてみたいなところをね、やっぱり悪だけど、悪もなんだろうな、悪いことしてるんだけど、ドンクリークっていうね、またボスがいるんですよ。まあ、そいつがね、ガンガン人を殺戮するんですけど、やっぱりこれね、今の、僕はあまりこう好きではないですけど、好きではないというか、全く好きではないですけど、やっぱりこの、ロシアのこの一連の騒動ともちょっとこう絡むかなと、まあそのどうしても ウクライナのことばかり思うんですけど、でもその多分ロシアの中にもこう言われて人を殺してるみたいな人も多分大勢いて、まあその中でこうなんだろうな、なんかこう人間らしさを忘れないでいられる人っていうやっぱいると思うんだよなってね思いますね。まあ、そういう銀みたいな人がたくさんまだいてくれたらいいなーなんて思うんですけども、戦争っていうのはなかなかむごい話でね、本当にこればかりはちょっとあんまりこうなんというかね悲しくなるんですけど、なんかね無駄ですよね、なんてちっちゃいんだと思いますよね。まあ、そんなことはねちょっと張り詰めちゃうんでね何とも言えないですけども、以上のようなねワンピースの好きなキャラクター10選ということで、ご紹介させていただきましたけど、まあ、男性キャラクターだけですけどね、シャンクス、青キジ、ゾロ、ルフィ、ギン、ベン、ベックマン、ゼファー、バギ、ボンクレ、一生ということでね、まあこれだけでもねギュギュッと絞った方でですね、もちろんウソップも好きだし、サンジも好きだし、もうチョッパーだってね男ですから、そんなことで言うとねドクターヒルルクなんてのもね大好きでしてね、もうこれ言い始めたらキリがないんですけども、まあね本当にいいキャラクター多いんですわ。もう本当にねワンピースっていうのはもうこれねやっぱここまでね話尽きないかいなかったんじゃないかなっていうくらいもうボロボロボロボロ出ていきますよ、個人的にはね。今回はねまあこの辺にねワンピース男性キャラクターしていきたいと思いますけども、いやー本当にねまたなんかどっかのタイミングで次は女性キャラクターの紹介なんてことしていきたいななんていうふうに思っておりますので、これに関しては完全に僕の好みタイプもちょっと入ってきちゃいますね。まあ足からずということでまあ好きな男性キャラクターとはまたちょっと違った、視点になるかと思いますが、なんかね本当にワンピースのキャラクターっていうのは魅力的な方が多くてですね、いやー悩む、本当に悩みますよ。いやだからこの作品が終わったらと思うと、何を楽しみに生きていこうかなって思うくらい、まあ一方で今まではこの作品が終わったら僕は、まあ特にこの世界に思い残すことはないなくらいのね勢いだったんですけども、ついさっきですねなんかワンピースが連載終了することでなんかそこからがもう一個こう新たななんか第二の人生になるんじゃないかな、ちょっと大げさってキモいですけどそれぐらいワンピースファンとしてはそのぐらいの思いなんですよやっぱり。知ったこと言えないですけど、結婚する子供が生まれる、まあ子供が生まれる より超えるのはちょっとないかもしれん、わかんないけど、いやでも結婚するよりは僕はワンピースの連載終了の方がでかい気がしてます。失礼ですよね、失礼かもしれないけれども僕はねそのぐらい本当に何かのね冒険が終わるわけですからやっぱり、まあねそこはね冒険ですからねやっぱね、これはもう買い難いですよやっぱり。まあそんな感じでワンピース愛語ってきましたけどいかがだったでしょうか。いやマジで話せるねワンピースに関しては、まあバイオレットに関しても話せますけど、まあそれぐらいですよ本当に。まあね、まあまたどっかのタイミングで、話したいと思いますので、まあねワンピースは見た方がいいですよ。見ない人生は、よく言いますよね。見なかったら人生の半分損してるみたいな。本当に、ワンピースに関してはもう、本当にそれですわ。本当にね。 今からでも遅くない。やっぱり一緒に最後のゴールテープを切りましょうくらいの、その責任を取りますっていうくらいですよ、僕は。うん。ねえ、こう熱くなり、今までにないくらいこう熱くなっておりますけども。いやー、ね、ぜひ、本当にぜひですわ。ワンピース見ましょう。うん。ちょっと尺が余っちゃったので、ね、今このぐらいちょっと間埋めてますけど、はい、埋めてますけどね。いや、カイドウも大好きなんですよ、実は。最近ね、カイドウ編ってことでやってますけども、敵なんですよ。唯一倒せない、めちゃくちゃ強いやつで。ただね、彼もね、やっぱり彼なりの正義があるんですよね。やってることは許せないことばかりなんですよ。だから一瞬僕はね、この今の情勢、世界情勢とちょっとリンクするのかなって思ったんですけど、でも僕はね、最後にカイドウの許せる面が見えたので、プーピンもうモザイクかけられてないですけど、それとはもう別ですね。カイドウはやっぱりあくまでもね、いいおじさんではあるとは思うんですよね。まあこう難しいけども、まあこれを許すとどうなんだろうというところもありますけどね。はい、ということでこのぐらいにしてワンピースの話終わりにしていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか、今回のお色恋日記。念願のワンピース回ということでね、やらせていただきましたけども、やっぱりね、こうワンピースはね、もう見てほしいっていうのは何回も言ったんで、このぐらいにしておきますけども、まあ、どっかのタイミングでまた、女性キャラクター、これはちょっと好きなタイプみたいなところにちょっと入りそうなので、まあアニメのキャラとね、好きなタイプちょっとリンクしないところもあるし、実際に好きなのあるタイプはどうとこうのっていうね、やっぱ話もあるんであれなんですけど、あ、そうそうそう、青、明日の蓄音機の方がかなりいろんな話してますよ、今めちゃくちゃ熱くなってます。なのでぜひ聞いてください。僕がね、レコーディング しためたね、もうね、毎日話してたんですけど、こんなに話してどうすんねんってぐらい、4日間ぐらい話しましたけど、それのね、レコーディングがたくさん溜まってますので、毎週土曜日更新ですので、そちらもぜひぜひ聞いていただければなと思ってます。はい、ということでね、今回はいつもよりちょっと長めに、お話ししましたけども、本当にね、本当に聞いて、頼むから、頼むから聞いてくれ、明日の蓄音機よろしく頼みます。本当に僕がめちゃくちゃ頑張って編集してますんでね、まあぜひ聞いていただければなというふうに思ってます。スタバの話もちょっとしたいと思ってるんですけどね、また次回とかにしましょうか。そんな感じで、今回終わりにしていきたいと思いますので、また明日の蓄音機も、青色恋日記の方も、よろしくお願いします。ということで、またね。バイバイ。